今日のところですけれども、再臨についてです。再臨についての私たちの再臨を待ち望む心ですね、そのことが書いてあります。で、再臨なんですけれどもね、13節に、しかし私たちは神の約束に従って聖域の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ちょっと12節に行きます。12節に戻りますけど、そのようにして神の日の来るのを待ち望みという、待ち望むという言葉がここに2回出てくるんですけれども、クリスチャンというのは再臨を待ち望むものだと書いてあるんですね。で、私たちは本当に待ち望んでいるのでしょうかということがやはり問われるんだと思います。再臨というのは、聖書に書いてあることです。でも、その聖書には書いてあるけれども、理解しがたいところがすごく多くあるところでもあります。本当にそんなことが起こるのだろうかとこう思ってしまうところでもあります。で、まさにこれは信仰によらなければわからないところなんだと思います。で、私たちもよくいろんな災害があったり大きな戦争があったりすると、再臨は間近じゃないかとかですね、いろいろ思ったりします。でも確かにですね、ここのペテロが書いている手紙のところの教会もですね、偽教師っていうのがいて、再臨っていうことに対してもですね、再臨って言ってるけど全然来ないじゃないか、イエス様来ないじゃないかというふうに、この再臨を疑ってたんですね。それに対してペテロは8節で、しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようですと言ってるわけですね。時間というものをですね、私たちは私たちの考える時間と神様が考える時間とは違うということです。神様は時間を支配することのできるお方です。だから自分の思いに従ってことをなされるお方です。で、遅いとか早いというのは私たち人間の判断なんですね。神様はいつでも時を自分の手に収められているので、この再臨をいつでも起こすことができる方です。いつでもことを終わらせることのできる方です。神様はいつでもそれができるわけですね。ところが人は神様がこうまだ再臨に来ない、再臨してない、遅いということで、人間が勝手に遅いとか早いとかいうのを判断しているだけで、それは神様の決められた時だということです。私の父というのが時間にはすごいうるさい人で、私もその性格を受け継いで、出かける時にもとにかく間に合うように行かなければいけない、とにかく早く行かなければいけないっていうんで、かなり私も早く行く方なんですけどね。この前もリハビリに行って、この前はリハビリの前に診察受けなければいけないので、その診察の前にもレントゲン取って、診察受けて、それからリハビリっていう風なことがあったんですけども、リハビリに遅れたらまずいと思ってですね、かなり早く行ったんですね。そしたらいつもはすごい混んでるのに、この前に限って空いてて、診察終わって次のリハビリ受けるまで1時間あって、どうしようかなと思って、ただ待ち合わせでじーっと待って、この携帯見ながらじーっと待ってたら、受付の人がどうされましたかって2人ぐらい聞かれてですね、じーっと座ってますけどどうされましたかって聞かれたんですけども、それほどまでにちょっと自分というのは時間にすごく早く行かなければいけないっていう、すごい凶悪概念があるんですけども、人は 遅く行っても大丈夫だという人もいれば、早く行かなければいけないってですね、こう時間というものにすごく私たちはこう縛られたり、時間にこういろいろ翻弄されますけれども、神様にとってみたらば、あの時間という人間のような時間の考え方ではないんですね。でこの時も遅い早いっていうのは、神様にとって千年は一日のようであり、一日は千年のようであるっていうのは、そういう人間の考えるような時間の概念ではないということです。そしてでも、あの偽教師たちですね、信じてない者たちは遅いじゃないか遅いじゃないかって言ったわけです。でもそれは旧説にあります遅いというのは、あの神様の憐れみによることだってことを言っているわけです。一人でも救われる人が起こされるように再臨の時を遅くされているのだというふうに、こうペテロは解釈しているわけですね。ですから、もし今あの再臨っていうのが何かなんですよ。主の日っていうのはどういう意味を持つかっていうと、私たちはその終末とか再臨というと、何か大きな裁きがある、何か大変なことが起こるというふうな理解をしています。だから大きな戦争が起こる、大きな災害が起こるというのはですね、何か大変なことが起こるんだというふうに、この再臨というものをよくみんな見ますけども、あの再臨の時というのは、13節にあります、あの新しい天と新しい地に住むことができる時なんですね、私たちが。でこれは黙示録の21、22にいろいろ書いてますけれども、新しい天と新しい地というのは、これは神様の義が行われるところということです。で今のこの地上というのは、神様がこの地上を作られたんですけども、人が罪を犯すことによってこの地も呪われてしまっているわけですね。この地も大変なことになっています。それで神様はそれとは全く別の新しい天、新しい地を用意されている。そして私、そこは神様が支配されるところであって、サタンなど一切もいない、本当にその神様の義が行われる場所として用意されているところ、そこに私たちは住むことができる。それがまた主の日の一つの意味ですよということを言っているわけです。もちろん信じてない人たちにとっては裁きなんですけども、私たちクリスチャンにとってはそれはとても素晴らしい日なのだということなんです。そしてですね、そういう再臨が来るのだから、私たちはそれを待ち望むということが大切です。で14節に、そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさいという言葉が出るわけです。再臨ということを学ぶときにですね、再臨とは一体何だろうということをずっと学んだときに、私たちは待ち望むものになっていかなければならないということです。ただ待ち望むっていうのは、じーっといつかな、いつかなと待つということではないんです。待ち望むためには、私たちは待ち望むものとしての姿勢が大切だということです。だから主の日っていうのは、再臨の時っていうのは、クリスチャンにとってみたならば、あの救いの完成の時なんですね。そして新しい天と地に住むところ、やがて私たちは祝福を満ちたところに行くことができるところなんです。ただそういう日が来るときに、私たちはそれを待ち望んでいなければならないということです。待ち望むという、じゃあどのように待ち望むかということが一つの問題になってきます。マタイ2の福音書の25章、マタイの福音書の25章ちょっと長いですけど、1節から13節までを読みいたします。マタイの福音書の25章の1節から13節、マタイの福音書25章の1節からです。そこで天の御国は例えと言え、例えて言えば それぞれが灯火を持って花婿を出迎える十人の娘のようです。そのうち五人は愚かで五人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので皆うとうととして眠り始めた。ところが夜中になって「空花婿だ、迎えに出よ」と叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のを買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えた。確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。この例え話なんですけども、これはイスラエルの婚礼のやり方っていうのを分かってないと理解できないところです。この当時の婚礼というのは、まず婚約をします。そして1年間経ってやっとですね、結婚式を挙げます。でその2人がこれから一緒に住むというその喜びの祝宴なんですけれども、1週間2週間それは続くそうですけれども、まずですね、花婿が夕方になって花婿の友人と一緒に花嫁の家に行くんです。ですね。で、花婿の友人が音頭を取って花嫁の友人たちというのは美しく着飾って二人を婚宴の席に導いて盛大な祝宴が開かれます。で、この例え話の中ではですね、確かにですね、花婿がいつ着くかっていうのはわからないんです。今みたいに何時何分に着きますからというようなことはないんですね。いつ着くかはわからないんです。それで花嫁は家で待ってるんですね。で、その時花嫁のこの友人たちもいつ来てもいいように待ってるわけです。ただそれがいつになるかわからないということです。それで来た時に花嫁の友人たちは花婿と花婿の友人たちをですね、こうやって出迎えるっていうことが大切なんです。で、ところがここで油が消えそうだ、灯火がなくなってしまったならば迎えることができないわけですね。それでいつ来てもいいように賢い女の人たちは予備の油を用意していたんです。でも愚かな人たちは用意してなかったんです。で、この時花婿の到着は遅れてしまったわけですね。それで灯火の用意をしていなかったので迎えることができなかったということなんです。で、このお話の中でね、私たち不思議だなと思うのは、戸が閉められるということです。戸が閉められるということです。戸が開いてたらこの5人の人たちも油を買いに行って、あ、遅れた遅れたって入ってくればいいんですけども、問題は戸が閉められるということなんです。で、当時の結婚式はですね、花婿が入ってくると戸が閉められるんです。で、それは何のために戸が閉められるかというと、この、泥棒とかですね、いろいろとですね、悪い人たちがいるみたいですね。その人たちが入ってこないように戸が閉められて鍵が閉められるんです。だから関係者以外が入ってこれないようにするんですね。ですからここで愚かな五人の人たちは戸が閉められるから早く行かないといけない、でも油の用意がないということだったんです。で、この人たちは遅れてきたために戸が閉められて入ることができなかったっていうことなんです。これは現代でもなんかそうみたいですけども、当時のイスラエルの結婚式のやり方なんですね。 で、ここで油っていうのが出てきます。で、油っていうのは、何かっていうと、聖書で油は何を象徴しているかって、聖霊なんですね。ご聖霊を示しています。で、賢いクリスチャン。ここで賢い女の人っていうのは、賢いクリスチャンというのは、主の再臨を待ち望む、この日々の生活においてですね、教会生活、信仰生活の基礎をいつも聖霊に満たされることに心がけていくということです。そういう冷静さを持っていれば、再臨が遅れてもいつでも私たちはそれに聖霊に満たされて備えることができるということです。でも、聖書にはですね、御霊を消してはなりませんとかね、言葉が出てきます。そういう生活をしていないときに、その時に再臨があったらその人はどういうふうに見られるかということなんです。だからここで13節の、だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。ということは、いつ来られてもいいように私たちは聖霊に満たされて主の教えに従って生活していくことが大切ですということを言っていくわけです。それが待ち望むものということです。もう一回のペテロの手紙に戻りますけれども、待ち望むものっていうのはそのように神様の聖霊に満たされて主がいつ来てもいい、そのように心を備えているもの、それが待ち望むものの姿勢であります。待ち望むって言った時に、もう主は来ないんじゃないか、もう絶対来ないっていうふうに思うのは待ち望むってことではありません。待ち望むっていうことにおいて聖霊に満たされて待ち望むということが大切なんですよね。そうするとこの聖霊に満たされた生活っていうのがどういう生活かっていうこともまた問題になってきます。で、私たちは聖霊に満たされた生活というのは御言葉に従っていく生活です、ね、でも御言葉に従うってどういうことかっていうことですよね。例えばマタイの、さっき開けてましたけども、ごめんなさいね、マタイの5章で有名なところで言うと、あなたの敵を愛し迫害する者のために祈りなさいっていう言葉がマタイの5章に出てきますよね。でもそのような御言葉を読んだ時に、その御言葉に忠実でありたいという思いが聖霊に満たされて御言葉に従っていこうとする思いであります、ね、でも私たちはその時にこの難しさ、本当にこれを難しいなというふうに思ってしまいます。でもこの教えというのは新約だけではなくて旧約聖書からある教えです。旧約聖書の中で、ダビデがですね、ダビデがサウルから命を狙われてずっと追いかけ回されました。でもその時に彼は絶対にサウル王に仕返しはしないんですね。自分の命を狙っているサウル王に対して絶対に仕返しをしようとしませんでした。なぜかならば神様の御言葉に従っていたからです。神様により油注がれたものそのものに私は手を下すことはできない、これは神様を恐れていたからした行為ですよね。で、さっきのあなた自分の敵を愛して迫害する者のために祈りなさいってありましたけども、箴言の中にはですね、このような言葉があります。箴言の24章にですね、悪を行う者に対して腹を立てるな、悪者に対して妬みを起こすなっていう言葉があります。悪を行う者に対して腹を立てるな、悪者に対して妬みを起こすなっていうのがあるんですね。この前CLC から一冊の漫画の本買ったんですね。すごく面白かったです。箴言の言葉に生きる女の子なんですけどね、ある本屋の 本屋でアルバイトしている女の人がいて、いつもですね、こう信玄の言葉を読みながら仕事に行くんですね。そしたらその、ちょっと大きな本屋さんで一緒に働いている人たちが、あそこはすごい雪の積もるところだったんで、この辺の辺りかなと思ったんですけど、雪かきするのに他の人があんまりしてないのに自分だけ一生懸命するわけです。そうすると他の人のところまで彼女がこうやっていくわけですね。それとかお店の中の仕事場の中の事務所の中を他の人がおしゃべりして、お菓子食べて散らかして帰って、でもその人しか残らなくて、その人が一人で全部片付けていくわけですね。そういう時ってどういうふうに私たちは思うかなと思ったら、やっぱ怒ったりしますよね。でもその人はそういうところで信玄の言葉を思い出すんですね。で、今読んだ悪を行う者に対して腹を立てるな、悪者に対して妬みを起こすなとかいう言葉を思い出していくわけです。ちょっとそういった本で面白かったんですけども、私たちってその御言葉に従うって言った時に、日頃の生活の中ですごくそういうところにぶつかると思うんですよ。あの人こんなことやってて、私はその人たちに対してどういう態度を取ればいいのかなというふうに思うわけですね。だからそういう信玄の言葉って日々の私たちの中に示されている言葉なんですよね。私たちがどのように生きなければいけないかって、本当に理不尽なことをされた時、その女の子はですね、画家を目指してたんですよね。そしてある時大きな展覧会に出す作品を書いてた時に、もう一人の子が全部書き上がってさあ明日提出するって時になって、その女の子に自分の書いた絵をズタズタに切り裂かれるんですね。で、でもそのことに対して文句言わないで、そしてその人、切り裂いた女の人が大きな展覧会を開いて非常に有名になってて、そこに行ってもう一回その人に会った時、何も言えなくてすごい自分の傷になってたっていう。でそれでもうそこで文句言うわけでもなくて、やっぱり信玄の言葉をこう思い出していくわけですね。で信玄の24章にですね、こういう言葉もあるんですね。彼が私にしたように私も彼にしよう、私は彼の行いに応じて仕返しをしようと言ってはならない。何かされたら何かして仕返ししたい、意地悪されたら意地悪を仕返したい。でも信玄はそういうことをしようと言ってはならない、そういうことをしてはならないっていうのは信玄にあるわけです。でもこれって私たちの日頃の生活の中でよくあることだと思うんですね。こんなことされた、あんなことされたということを私たちはすごくこう感じるときはすごくあると思うんですよ。で、それに悩んでいる人たちってすごく多いと思います。で、いろんな噂話をしていく中で、自分たちはその噂話がみんながしている中で、自分はクリスチャンとしてどうしたらいいだろうかというようなことがあるわけですね。で、その漫画を読んでてですね、なんかすごい自分たちに、こういうこといつもある、これもあった、これもあるっていうことですね。いつも教えられるようなことなんですよ。で、その時に私たちは、御言葉を開いて、特にそういう その本は信玄の言葉がずっといっぱい出てくるんですけども、その、御言葉の通り私たちは本当に生きているだろうかっていうことがあるんですね。で、もう一つ信玄の30章にですね、こういう言葉あります。信玄の30章の中に、貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、人は誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために。箴言30章の8節9節なんですけども、定められた分の食物で私を養ってくださいって言うんですね。富を持ったらお腹がいっぱいになって人は誰だって言ってしまう。でも貧しいと盗みをして主の皆を汚してしまう。だから神様は私に定められた分、ちょうど良い分だけを与えてくださいと言ってるんですね。世の中は もっと与えられるより、もっと与えられるように、富をたくさん持つようにというのが祝福だと思っています。でも私たちクリスチャンにとって本当の祝福って何かっていうのは、ちょうど良い分が与えられるということなんですね。多く与えられることでもなく、少なく与えられることでもなく、本当に私が生活する上でちょうど良い分が与えられることが本当は祝福なんだということなんだと思います。たくさん与えられていると神様をもういらないと思ってしまう。貧しいと盗みをしてしまう。どちらも神様を拒む、神様の皆を汚すことになってしまう。だから神様、私にちょうど良い分を与えてくださいというこの祈りなんですね。私たちの生活っていうのは、世の中の人っていうのはもっともっともっとですよね。だからイエス様がある時ね、サマリアの女の人と話をしていた時に、この水を飲む者は誰でもまた乾きますと言いました。この水を飲む者は誰でもまた乾きますというのは、この世が与えるものはまた乾くということです。この世が私に与えようとして、私たちに与えようとするものっていうのは乾くんですね。もっと欲しい、もっと欲しい、もっと多く欲しい。だからお金持ちの人たちで見ていると、もうこれだけあったら十分だろうと思っても、お金持ちの人ほどもっとお金を欲しがりますよね。この世のものっていうのは、この世っていうのは私たちにもっと乾くんですね。この世が与えるものは乾くんですね。もっと欲しい、もっと欲しいと思います。でも私が与える水を飲むものは、その人のうちで泉となって湧き上がるんですね。神様が与える祝福は、その人のうちで泉となって湧き上がるんです。もっと欲しいではなくて、満足してそれが湧き上がるってどういうことかというと、溢れ出て他の人にも影響を与えるということです。その生き方っていうのは、このようにあれが欲しい、これが欲しいという生き方ではそれはできないんです。神様が今私に与えられた分で、本当にそれで満足できる生き方が、それが本当の生き方なんですね。神様が今私に与えてくださっている分で満足する、感謝するということが大切なんですね。それが箴言の30章の言葉です。人は何を求めているかということなんですよね。世の中のものを求めていけば本当乾きますですね。この前イオンが新しくなりましたけどね、ちょっと痛い足引きずってちょっとだけ見に行きましたけども、行ってもなんだ、ブランド物のお店ばっかりだなと思って帰ってきましたけど、ああいうところに行って、ああこれが欲しい、わあこれも欲しい、あれが欲しいっていろいろ思ったりするんだろうなと思いましたけど、でもなんかそのあれが欲しい、これが欲しいっていう、私たちがずっとそればっかり思っていくと、満足するってことを知らないんですよね。満足するっていうことは、神様が与えてくださっている分で主を感謝しますということです。足りないものは神様は全部備えてくださるという約束があります。だからまず神の国と神の義を第一に求めなさい、そうすればこれらのものは与えられますっていう言葉は、神様を信じているからです。で、私たちは今自分たちにある以上のものを求めてもそれは与えられないんですね。贅沢ものっていうかな、もっともっとっていうものは与えられないんです。でも私たちが生活する上でちょうど良い分は与えられるんですね。私たちはそれ以上求めるから争いを起こしてしまう。神様、私のこと全然与えてくれないと思ってしまうんですね。でもそれこそが本当のクリスチャンの生き方なんだと思います。だから私たちは感謝できるんですね。これだけではなくて、これだけ与えてくださっている、だから私たちは感謝できるんです。それ以上のものを求めているから足りない足りないと思ってしまうんですね。でもそれこそが死を待ち望む者たちの生きる姿勢です。私たちはこの世の中のこの世のものではないんですね。この世のものを欲しがるものではないんです。この世の中に生きて主が私を支えてくださるというものです。ある時にイエス様の例え話の中で、ある人がですね、旅を出る時にそのしもべに5タラント3タラント1タラントを与えたっていう記事があります。で、世の中の人は 5タラント、3タラント、1タラント与えられたときに、そのタラントをもっと増やしたいと思います。5タラントじゃ足りないという思ってしまいますよね。でも神様は、その与えられたもので何を見ているかというと、どう商売したかなんですね。その賜物をどう用いたかっていうことなんですよ。神様は私に与えられた賜物をどう用いているかっていうことを神様は見てらっしゃるということなんですね。今日は大人の日曜学校のクラスで、ローマ人への手紙の12章をちょっとやったんですけども、ローマ人への手紙の12章にですね、6節から見てみますと、ローマ人への手紙の12章の6節から、そこにですね、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。ここに神様は一人一人にそれぞれの賜物を与えられているとあります。しかもここに預言、奉仕、教える、勧め、分け与える、指導、事前という賜物を神様はそれぞれの人に与えているというんですね。で、それを使いなさいということを言っています。これが5タラント、3タラント、1タラントに与えた目的です。預言っていうのは神様の言葉を人々に伝えていくことです。神様の言葉を預かって他の人々に預言、それを伝えていく人ですね。でもその下に信仰に応じて預言しなさいとあります。聖書を全部預言しなさいとは言ってないんですね。信仰に応じてっていうことは、私が理解している範囲で他の人に信仰を教えていきなさいということです。その人の信仰に応じて予言していけばいいだけなんです。私たちはそれ以上のことを教えようとするから間違っていくんですね。そして奉仕っていうのが出てきますけど、奉仕っていうのは教会全体の管理ですね。管理をするような奉仕です。そしてまた教えをする、教える人、勧めをする人って出てきますけども、教えるっていうのは教会の中で他のクリスチャンの霊的成長のために教える人です。進めるというのは霊的に弱っている人を力づける働きです。ですから教えるというのは知識的にその人たちに成長を教えていく、進めという意味で霊的な彼らを支えていくということですね。そして分け与えるということは、これは経済的にも捧げるということですね。捧げる人は惜しまずにということです。だから見返りを求めないということですね。これだけのことをしたんだからということではないですね。で、指導、教会を指導していく、そして事前ですね、他の人たちを愛していく。だから一人一人はそれぞれの賜物があるんですよ。ただ賜物があるというのと賜物を使うということは違うということです、ね、ですから特に救われる人が起こされるように、また教会が成長するように、私たちの賜物を使っていくということです。ですからね、私たちは死を待ち望むものなんですね。死を待ち望むものなんです。死を来てくださいって待ち望むものなんです。ただ待ち望むものとして待ち望み方があるということを私たちは忘れてはならないです。聖霊に満たされることですね。愚かな女の人にならないように、花婿を迎えるときに賢い女の人のように蓄える、つまり聖霊にいつも満たされているということが大切です。そしてまた私たちの考え方っていうのは、経済的な面においても神様の前に本当に主よ、私にちょうど良いだけを与えてください、多く与えてくださいって祈る必要はないんですね。ちょうど良い、私の生活する分だけ与えてください。そしてまた私たちは信仰生活する上で絶対ですね、私たちは他の人を悪く思ってはならないということなんです。仕返ししてはならないんですね。私たちは聖書の中によく目には目を歯には歯を立ってますけども、 あれは目をつぶされたら目をつぶすまでしかしてはいけないという意味ですよね。復讐の言葉ではないんです。私たちは人に何かされたら、何か言われたら、もっと返したい、もっとやり返したいと思うのが私たちです。でも仕返ししたいと言ってはならないんですね。旧約でもちゃんと言ってるんですね。新約だけじゃなくて旧約でも、敵が倒れたら喜んではいけないんです。私たちの敵が倒れても喜んではならないんですね。だからダビデはサウル王が死んだ時に、自分の命を狙ってたサウル王が死んだ時に、彼は哀歌を作るんです。そのことを悲しむんです。自分を殺そうとしている人が戦死した時に、その死を悲しむんですね。だから私たちの生き方っていうのは仕返ししてはならないんです。その人たちの祝福を祈ることであって、呪ってはいけないんですね。そして私たちはこの教会生活を送る上で、自分に与えられた賜物を生かして、教会の中でどのように私たちは主よ私を用いてくださいと祈りながら行くってことが大切なんだと思います。そのような信仰生活を送ることが待ち望むということです。待ち望むっていうのは、ただ単にこういつ来るんだろうか、いろいろと計算して、いつ頃だとかね、そういうことをするのは待ち望むということではありません。待ち望むということは、だからこそ主がいつ来てもいいように、主よ私はあなたがくださった私の賜物を用いてこれだけの働きをしました、私はあなたの御言葉に従ってこのように生活しました、よくやった良い忠実なしもべよと言われることですね。だから私たちが、あなたは本当に私のためにですね、いいことをしてくれましたって時に、いや私はそんなことしてませんけどって時に、この小さいものにしたのはすなわち私にしたことであると言われますよね。だから私たちは復讐とか言い返すとかやり返すとかいうことではなくて、どれだけ私たちは自分を迫害するもの、そしてまた本当に小さいもののために何をしたかということを、主にお会いするときに言い開きするときがあるということです。私たちも裁かれます。なぜあなたはあの時文句ばっかり言って人を裁いてばっかりいたのかと裁かれます。あなたは本当に自分に対して迫害する人のために、あなたはよくその人のために乗りました、あなたはそのお店の中でみんなが散らかして勝手に帰った時によく文句言わずに主に感謝しながらその掃除をしました、あなたは人の悪口をみんなで言い合ってる時にその場に参加せずに、あなたは帰ってその人のために乗ってました、よくやった良い忠実なしもべよと言われるわけですよ。私たちはこの世の人間ではないんですね。この世の生き方をするものではありません。この世の生き方に逆らうものです。だから煙たがられても仕方ないことです。でも私たちがやっていることは主が見ておられるということです。世の中の人が見ていなくても主が見ておられます。よくやった良い忠実なしもべよっていうのは、そういう人が言われる言葉なんだと思います。何か大きなことをするんではなくて、その生き方において世の人にどのようにキリストを表していったか、どのように主を信じる者としての生き方をしたかということが問われていくということですね。それは御言葉にあるように本当に忠実に歩むということなんだと思います。では一言お願いいたします。